おはようございます。本日もウィークリー神谷、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、神谷さん、前回までは政治家としての、ね、デビューのお話から、いろいろ神谷さんの、ね、政治活動のお話ししていただいてたんですけど、はい、まあ衆院選か、はい、衆院選の落選を機に一旦政治の道からは、はい、神谷さんこう、まあ、足を洗うというか、
はい、
ちょっとこうチェンジをするわけですよね。
はい、
はい、で、じゃあその政治の道からちょっとこうシフトチェンジをして、次に神谷さんが出たあの手というか、うん、どんなこう活動に神谷さんが移っていったのかっていう、今回はお話にちょっと行ってみたいなと思うんですけども、
はい、
はい、
そうですね。
あれが何年前でしょう、2000、
衆院選落選が12年の冬に落ちて、
はいはい、
で、2日間ぐらい僕、家で引きこもってたんですよね、誰も会いたくなくて。
あ、でも2日ぐらいで。
いや、2日ずっと家で寝てて。
はいはい、まあもう成功尽き果てたみたいな。
普通、まあ、次の選挙から考えてたら、
はい、
負けても、
はい、
あの、あれなんですよね。あの、なんていうかな、すぐ駅立ちとかして、
はいはい、
そうです
ね、
次の日から
とかね、
うん、前話したかと思うと、いろんな事情があって、僕そこの選挙区では次出れないなって分かってたので、だからそこで変にね、また次に期待を持たせるようなことしてもかえって不誠実かなと思ったので、まあ、次の道が決まらないまでは、
はい、
あのもう街頭とかもやめようと思って、まあ、落ちた段階ですぐやめるかどうかは決めてなくて、
はい、
ただあのなんていうんですかね、うん、もうちょっとその段階でもうこれで最後だと思ってた部分もあったので、
はい、
まあまああと、うん、もう本当にいろんなことがあって心もこう疲れてたんで、もう神経衰弱みたいになったんで、
うん、
でも2日間ぐらい家で引きこもってて、まあ、ずっと寝てて。
その時どんなこと考えてたんですか？
いやもう何も考えたくなかったんで、うん、なるべく寝ようとしました。
へえ、まあ、ひたすら
起きてると考えないといけないじゃないですか。
そうですよね。
で、連絡とかもいろいろ来るし、
うん、
とにかく電話とかもあんまり出ないで、
うん
うん、で3日目に、うん、あ、そうだ、で2日目のぐらい、まあ、1日目はもうほんとずっと疲れて出て、
もう人とも誰も会わずに
ぐらいに、うん、誰も会わないですね、
彼女によしよしとかしてもらわない
もせずに出てましたね。はい、でそれで、2日目ぐらい考え始めたのは、まあまあ次どうするかなということの中で、
はい、
まあね、引きこもっててもしょうがないし、まあ、次なんかするんだけど、まあでも、まあ、みんな今俺のこと心配してくれてるよねと、
はい、そうですよね、う
ん、どうすんのかなって見てるよねと、うん、いうのは分かったので、
はい、
まあ、ここでね、こうしゅんとしてもしょうがないんで、
はい、
まあ、困ってると、落選して困ってるっていうことを一つ口実にみんなに頼みに行こうと、
はい、
同情してくれるだろうと。
なんか常にこうなん戦略的なあれなんですね、
いや
思考が。
いやでも実際そうじゃないですか。で、しかも僕は悪いことしたつもりは全くなかったので、
はい、
あの世の中の、だからね、その世の中文句ばっかり言って、うん、あの何もしない人より、
はい、
僕は選挙まで出てるんだから、はい、お金も時間もかけて、
ね、はい、
名前もさらして、
はい、
うん、か申し訳ないのは、その応援してくれた人たちには申し訳ないですよ、うん、ね、気持ちが形できなかったから、
まあ、ね、まあ、とはいえ全てが全てね、うん、なんか落選が全部本人のせいっていうだけではないけど、
そうそうそう、
いろんなね理由があって
のこと
だから、
はい、けどまあみんな心配してくれたなと思ったの で、まあでね、あのいろんな会社の社長さんのところに行って、
はい、
友達いたんで、
はい、
1年間ぐらい僕顧問にしてほしいと、
はい
はい、でほら今まで市議会議員だから、吹田市の市議会議員は学名1000万ぐらいあるんですね、
はい、
でそこからまあもろもろ引かれても、まあでも800万ぐらいが手元に残るんですよ、
はい、
うん、だからまあ生活費も月々、まあ、いろいろかかるんですけど、まあ、でも生活費だけでも20万弱ぐらいあったんで、
はい、
それぐらいのお金はですね、うん、ないとね生活もできないから、
そうですよね、職がなくなっちゃった
もん
ね、
そうそうそう、で就職しちゃったら自分自由なくなって知ってるんで、はい、だってことはもう自分でなんか事業を起こすしかないなと思って、
はい、
であの知り合いの会社もあって月々5万か10万、
はい、
あの僕にお金をください、
はい、
名目は顧問料でいいと、
はい、
顧問料だったら経費でできますでしょうと、
はいはい、
で何が僕ができるかというと人の紹介とか、
うん、
あのそういうのはできますと、
はい、
うん、のでそれで出してくれないかというふうにお願いして回って、
はい、
でもそれでも本当に十何人の方が協力してくれて、
すごい、
はい、1週間も経たないうちに月収40万ぐらい確保したわけですよ、は
い、すごいですね、
はい、で次は事業をしないといけないと思った時に、あ、そういえば知り合いのいい社長さんがいてね、志のあるその方が、あの YouTube チャンネル作ってほしいと、
はい、
つまりテレビがもう面白くないから見るもんがないんで、はいはい、
あの当時って YouTube まだそんな
そう、2013年だから誰もまだやってなかったんですよ。でなんか神谷さんならできそうだからっていうのを1年ちょっとぐらい前に言われてたんですね。その時も本当に忙しかったから、したいなと思っていたのと、あと、そう、僕、当時、倉山充さんっていう人と一緒にやってて、で彼が、チャンネルがね、なくなっちゃったって話をしてたので、じゃあ、それ掛け合わせたらできるかなと思って、まあ、それは選挙終わってからしばらく経ってなんですけど、その社長さんのとこ行って、今だって YouTube チャンネルやる時間ができたんで、もしよかったらやりますんで、ちょっと資金的な協力してくれませんかって言ったら、500万ぐらいポンと出してくださったんですよね。
はい、すごい。
そしたらもうそれである程度ね、講師料とか、機材費とか、会場費とか、僕もやっとおなかったんで、どれぐらいかかるか分からなかったんですけど、まあでもやっぱりやってみた月、2、3時間最低かかるんですよね。
そうですよね。
自分で全部やるわけじゃないんで、はい、外注するから
ね。撮影して編集して、ね、
そういう経緯で YouTube 配信が始まりましたと。
なるほど。
で、僕が配信したかったのは、要は、なんていうかな、マスコミ、まあ今でこそそういうの増えましたけど、はい、当時本当マスコミがもう圧倒的な王者で、それが以外なかったわけですよ。だから YouTube とかで正しい政治の見方とか、日本の本当のね、学校で教えてくれる歴史とか、そういう前提をみんなが持たないと社会変わらないから。だって僕ずっと大阪維新と戦ってたでしょ、選挙で。なんで大阪維新が人気があるか、テレビで橋本さんが喋るからです。
そうですよね。
それだけですよ。橋本さんがテレビに出てなかったら維新の会はないから、結局維新っていうのはテレビが作ったものなんですよ。まあそれ言うと全部の政治がそうなんですけど、ということはメディアを持たないと政治はできないんだ。結局みんなメディアを見てその政治的な思考を持つから、ね、だから政治を変えるには自分たちがメディアを持つしかない。そこでいい情報を流して信頼を勝ち得て、はい、そしてみんなをね、いい方向に引っ張っていこうというふうに考えたのが YouTube 始めた時です。
なるほど、さすがですね、その辺の洞察力というか、なぜね、その負けたら負けっぱなしじゃなくて、負けた時になぜ何の原因で負けたのか、逆に相手は何で勝ったのかっていうところで分析をして、あ、そうか、メディアの力でああやって認知度が上がったから、
はい、
まあね、まあ、もちろん良し悪しはあれかもしれないけれども、まあ、それで、落選じゃなくて当選につながったっていうところをご自身で分析して、はい、じゃあ自分でメディアを作っていこう、
はい、で僕はそのこのシリーズでも話してますけど、20歳の時から日本人の意識がおかしくなってると思ってるから、それを変えたいっていうのももちろんあったんですね、
はい、
つまり、まあ、自分が元々やりたいことをの手段として、今までは議員で政治活動をやってきて、はい、選挙も大いにやったけれども、まあ、なかなかこれだけでうまくいかないと。で、まあ、今後次何出るかもわからないし、で家で寝てもしょうがないんで、じゃあ情報発信からやろうと。
なるほど。
で、うん、そこまでは今、先生が説明してくれた通りなんですけど、あとはコンテンツの問題ですよね。はい、何を配信するか。
そうですね、一番大事
な。うん、だから僕が最初に取り組んだのは、やっぱり日本の近現代史。まあ、これは倉山充さん詳しいって知ってたし、
はい、
彼もそういうのやりたいって言ってくれたんで、はい、これは意見が一致したんで、はい、まあ、やろうということになって。で、その他に、まあ、仲間のね、頑張ってる政治家とかがいるから、そういう仲間を紹介したりとか、
うん
うん、あとは日本の古代史とか、うん、そういうこともこう俯瞰して見れるような、なんか僕はその今日保守なんですけど、僕右翼的なのは嫌いなんですよ、
はい、
日本万歳で日本素晴らしいと、うん、日本は神の国だみたいな、なんかそれ、いや、そういう気持ちは賛同しますよ、
はい、
賛同するけど、それしか言わないで、うん、なんかこう外国人をね、ただ叩いたりとか、うん、そういう排他的な、
うん
うん、それこそ極って言われるような極か、
はいはい、
うん、ああいうのはね、実は好きじゃないんですよ、
はい、
うん、でもっと広く社会を見たいなと言うと、やっぱり歴史のスパンを長く見て、古代から遡ってみると日本ってどういう存在なのみたいなところもやりたいなとかですね、そういうことをまあ考えたんですね。
なるほど、うん、それがもう今っていう CGS、
そう、 CGS、
いきなりもう CGS が始まった
と。そうですね、 CGS はもう当時社名をですね、
はい、
貸しなかったんで、
はい、
なんかまあ、僕はだから日本の大戦略を考えたい、これからの日本の戦略を考えたいと思ってたので当時はね。のでチャンネルグランドストラテジーっていう、グランドストラテジーは戦略って意味、大戦略って意味なんで。
なるほど。
それをまあ一つ作って、
今でこそもう CGS ってチャンネル登録が
26万4000人
いて、で、回数で言ったらもう3000超える、
3000個ぐらいですね。
すごい。
でも恐ろしいことをしていただきましょうか。
はいはい、
YouTube でコロナの問題を扱ってバンされたんですよ、
はい
は
い、
2回
ありましたね。
再生数はそこから半減ですよ、
えー、
うん、意図的に。 要はつまりもう CGS の動画が関連動画に上がってこなくなっている。
あ、
うん、だから
そこも操作されてるんだ。
できるんですよ、だから彼らが好ましいと思うものはどんどん再生数伸ばすけど、これは不都合だなと思ったのはアルゴリズム的にみんなのところに届かないようにする。だからチャンネル登録もそのバンされるまではずっと順調に伸びたのに、それ食らってから
もう
ほぼ止まりました。
上がってこなくなったよね。
はい。
そうですね。
はい。
まあ彼らにしてみればね、自分たちのね、あれフィールドですからね、それは操作できて当たり前、うん、
はい、
じゃ当たり前なんでしょうけど。
そうなんですよね。
なるほど、そんなのも起きてるんですね。
はい。
ちなみに記念すべき第1回 CGS って何のテーマだったんですか。
はい、あ、だから倉山さんとの人間対しですね。
へえ、
うん。
そこからの今この10CGS 始まって十何年。
いやいやいや、2013年からだから、まあ、ちょうど今年で10年目を
迎える。10年目。毎日配信ですよね。
いや、あの、週6ですね。日曜日休んでるんで、まあ、ほぼ毎日。まあ、
ほぼ毎日10年間。
はい。でも、扱ってるのは、もう歴史がメインですけど、はい、だから、僕はやっぱり皆さんと一緒に日本のブランドスタジオを考えたいわけですよ。
はい、大事
です。それには歴史がわからないためで。で、まあ、当時はその日本人としての愛国心とかね、戦争の裏側みたいなのを探ってきたんだけど、だんだんだんだんやっぱりそのアメリカの大統領選とかコロナのこととかみたいなのに、もう僕らも仮説としてはね、国際金融資本の人たちのあれがと思ってたんだけど、もう今回のもうこの2年ぐらいで完全に証明されてきたし、もう僕もそのある程度そういうもんだろうなと思ってやってきたけど、ここまで露骨にされるとね、こっちを言わざるを得ないですよ。今まではやっぱり見え隠れしてたんで、まあ、そこまでね言う必要もないかなと思ったけど、こんなにワクチンとか露骨にやれたらやっぱりね、それはきちっと皆さんに伝えていかないといけないなと思ってやるんですけど、
はい、
まあ YouTube はもうダメですね。
ダメ、
だからこれからなるべくニコニコとかにやろうと思うんですけど、ただなんで YouTube を使うかっていうと、ニコニコは広告収入がないんですよ。で、別に僕儲けようとは思ってないんです、はい、YouTuber じゃないんで、はい、ただ制作費
を、そうです
ね、その払ってるわけですよ、はい、月30万ぐらい、はい、いろいろ撮影編集、はい、それから講習料もちゃんと払いますから、はい、うちは、ってなると30万ぐらいないとずっとそれ持ち出してやると続かないでしょ。
続かないですね。
だからそのぐらいの広告費はもらうと、はい、トントンでやれる、僕労力だけできるものになるからね、そうなるとやっぱ月々30万ってのと人一人雇ってるのと一緒なんで、それを全部持ち出しやっていくってなるとなかなか厳しいぞと、いうことなので、はい、まあ YouTube を使ってきたんですけど、まあでももうこんなに言論統制があるとね、お金よりももっと大切なものあるんで、まあ、これからいろんな配信媒体を変えていこうかなと。
あ、そうなんですね。なるほど。
というふうには思ってますけどね。
はい、わかりました。はい、まあ、ね、ちょっとその YouTube を始めたきっかけとか、どんな意図でね、
はい、
やってきたかっていうところをちょっとまあ今日はお話しいただいたので、
はい、
まあ、またちょっとこのメディアの大切さっていうのは、まあ、亀さんその頃からも気がついて、
はい、
まあ、それでその辺方向、ね、転換をされてきたっていうことなので、次回ちょっとまたメディアについてもう少し、はい、掘り下げてお話し聞いていきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。